デボーション TV をご覧の皆様、おはようございます。今日も共に御言葉を読んでいきましょう。今日はエズラ8章31節から36節、テーマは神と共に歩む旅です。
エズラ記8章31節から36節。我々は正月の12日にアホア川を出立してエルサレムに向かったが、我々の神の手は我々の上にあって、敵の手及び道に待ち伏せする者の手から我々を救われた。我々はエルサレムについて3日そこにいたが、4日目に我々の神の宮のうちで、その金銀及び器物をウリアの子祭司メレモテの手に計って渡した。フィネハスの子エレアザルが彼と共にいた。またエシュアの子ヨザバテおよびビンヌイの子ノアデヤの二人のレビ人も彼らと共にいた。すなわちそのすべての数と重さとを調べ、その重さは皆書き留められた。その時捕囚の人々で捕囚から帰ってきた者はイスラエルの神に反祭を捧げた。すなわちイスラエル全体のためにお牛12頭、お羊96頭、子羊77頭を捧げ、また財祭として親木12頭を捧げた。これらは皆主に捧げた反祭である。
この箇所はエズラと民、これがですね、バビロンからエルサレムへ帰還する旅の途中、神の守りを真剣に祈り求め、神様はその祈りに応えて、敵や盗賊からエズラと民を完全に守りました。彼らはですね、神殿に金銀を届け、祭司たちは捧げ物を捧げ、帰還の任務を全うしたと。そういう箇所になります。で、この箇所ですけれども、エズラの旅をですね、全体ちょっと追っていきたいというふうに思います。どんな旅だったのか。まず、この旅は何のための旅かというと、バビロン捕囚から帰還する第2波のリーダーとなりました。このエズラがなったんですね。そして彼はですね、王からの手紙で莫大な金銀、神殿の奉仕に必要な器具を持っていくことになりました。持参する金銀はですね、神殿の奉仕に用いる神聖なものですので、非常に重要なものとなります。それは実際的にも金銀ですので価値がありますし、また霊的な面からおいてもとても重要なものなんですね。で、この時バビロンからエルサレムへ旅をします。この道はですね、非常に長く命がけの長旅となります。しかしエズラはですね、この危険な道中、王様に護衛を求めることをしませんでした。神様に信頼して断食と祈りを捧げたんですね。するとどうなったかというと、彼は神の御手に守られ、無事にエルサレムへ到着しました。様々な盗賊や敵の手を逃れたんですね。神殿に到着後、彼は預かった金銀を正確に測り、責任を果たしました。そして神への全焼の捧げ物を捧げ、神に感謝を表しました。王の命令書もですね、各所に届けていきました。これが全体像になりますけれども、エズラたちはですね、ここで神に使命を与えられているんですね。非常に重要な使命を与えられております。とても危険な長旅でしたけれども、護衛をつけませんでした。しかし、彼らが神に祈ったとき、神は道中彼らを完全に守られました。そして彼らはですね、神に与えられた使命を全うしたんですね。これを私たちの人生に照らし合わせてみますと、私たちの人生も神と共に歩む旅ということができるんじゃないでしょうか。それは私たち一人一人には使命が神様によって与えられております。 誰一人例外なく神によってこの世に使わされた理由があるんですね。そして私たちはこの武力とかこの世の何か権力とかお金とかによって守られるわけではありません。それは聖書の至るところに書いてあります。私たちは何によって守られていくのか。神によって守られていきます。で、その時に私たちに与えられた一つの強力な武器、それが祈りです。で、この祈りの力は私たちが思うよりもとても力強いものとなっているんですね。実際にエズラは盗賊からまた敵から守られました。それは祈りによって守られたんです。護衛によって守られたわけではありません。護衛をつけませんでしたから。聖書のですね、新約聖書には、御霊によって祈りなさいというふうに命じているところがあります。それはエペソの6章18節。またですね、あらゆる場合に祈れとピリピの4章6節にも書いております。祈りというのは非常に重要なものとして書かれているんですね。で、エズラたちがそうしたように、私たちもこの人生の旅の中で、神が共にいる中でですね、祈りを通して、多くの場合守られていくんですね。私たちはですね、祈ることで神から与えられた使命を知ることができます。また、祈ることで私たちは悪い者たちから守られ、また祈ることで与えられた使命を私たちは全うしていくことができるんですね。私たちがですね、神様と共に歩むこの人生という旅路の中で、皆さんぜひですね、祈るということを大事にしてみてください。もうされている方ももちろんいるかと思います。例えばですね、1日1時間祈っていくことで、今までよりもさらに神が共にいるということが体験として与えられていきます。祈りは私たちが人生を送っていく上でですね、非常に大事なポイントになっていきますので、ぜひですね、皆さんこのエズラのように神に信頼して、祈りを持ってこの人生を送っていっていただきたいというふうに思います。ありがとうございました。
人類史上最高の富豪、長寿、子供、財産、あらゆる幸いを手にし、多くの慈善事業を行った。医学研究所や大学などを設立、人類の福祉と発展に大いに貢献した。彼は今、偉大な巨人として世界中の称賛を集めている。ロックフェラーが知っていた。儲け方、定価1600円、税別。小牧者出版から。
こんな男を知っていますか？小学校に9ヶ月しか通えず、2度の経営に失敗し、借金返済に17年、7回の選挙に落選、落選、落選。その彼の名は、エイブラハム・リンカーン。韓国で50万部のベストセラーがついに日本語化。彼はいかにして挫折ばかりの人生を乗り越えたのか。主の言葉に従う謙遜なクリスチャンが国をも動かす。学校では教えてくれないリンカーンがここに。ホワイトハウスを祈りの家にした大統領リンカーン、小牧者出版より。